恵み深い天皇とお父様、2015年共に迎えることができました。今日一年の計は元旦にあり、神様の御前で心を静め、お願いするばかりではなく神様に賛美を捧げ感謝を捧げておられるお一人一人とご家族を豊かに祝福してください。またこの教会を、この地域を豊かに祝福してください。全国に散っているまだ悲しみや痛みの中におられる多くの方々に、神様の温かな慰めと力強い癒しがありますようにお願いします。今日祈り心を持って集われました。お一人一人の心の叫びにあなたが耳を傾け、引き上げてあなたの大きくて深いご計画の中で最善を成してくださることを告白し感謝いたします。どうか健康と手の技を祝福してください。これから聖書の言葉をご一緒に学びます。私たちがあなたのお心を受け取って、自分の心ではなくてあなたのお心を大切にしながら歩むことができますようにお助けください。このお祈りをイエス様のお名前でお捧げします。アーメン。それでは今日は詩編の92編から新年の歌というタイトルで学びたいと思います。皆さん、昨日は紅白見た方おられるかおられないか分かりません。なんとかの歌分かりませんけれども、去年大変ヒットした漫画なのか、何かの踊りが始まったら、今朝帰った孫たちがソファーの上でやたら一生懸命踊り出して、私は NHK を見るよりもその孫たちを見ている方がよほど楽しかったのでありました。まあ、紅白の歌も素晴らしいでしょうが、教会で捧げる歌は一風違いますというか、かなり違います。世界で最も有名な慈しみ深い友なるイエスは我らの弱きを知りて憐れむというのは、婚約者が水の事故で亡くなった時のメモ書きから始まった。なんで大事な人が死んで歌が生まれるんだって、そこにメロディーがついて世界中で愛される歌になりました。先月一足先に天に帰られた坂本兄弟は素朴な人だったので、土から作られたオカリナがぴったり似合う音色だったんですが、一緒に吹いていた兄弟の話だと自分の好きな歌しか一緒に吹いてくれなかった。その最たるものはアメージンググレイス、驚くばかりの神様の恵みでありました。あの歌は奴隷の人身売買をしていた奴隷商人、人を売りさばいて金儲けしていた、本当に許しがたい人物が嵐の中でもう死んでしまう、沈むんじゃないかと思って心を入れ替えて改心して、後に福牧師になりました。で生まれた歌があれでした。だからアメリカで最も有名な歌のうちの2つのうちの1つになって、何でも刑務所であれを歌うと極悪人たちが涙が止まらなくなって、歌によって人生変わるってあんまりないというか、普通じゃないというか、それは奴隷売買をしていた、その人身売買で生活をしていた人が後に信仰を持ち牧師さんになって、そこで生まれた歌が驚くばかりの恵み、ギャンブルだとか酒だとか自分がしてきたことから見たらままごとみたいなもんだって、本当に軽いもんだって、そこから生まれた魂の歌でした。私たちはそこまでいきませんが、神様に捧げる歌であります。まあ、分かりやすく言うと、福島の桃がおいしくて天皇陛下に献上する桃って特別だそうですが、歌会始めで歌う歌は天皇陛下と一緒に、それはまた特別の歌なんでしょうか。お正月、日本は以前はお店があんまり開いていなかったんじゃないですか。あるいはお盆の頃も閑散としていたかも分かりません。最近は変わりました。 カナダやアメリカなどでは日曜日になると店が開いてないから、神様を礼拝する日だから、毎週お盆のような、毎週お正月のような。聖書の国に行くと安息年というのは、あるいは安息日というのはそのようで、一切の商売もしないし、仕事もしないし、今日開きました詩編92編はだから新年にふさわしいんです。一節を出していただいて、ご一緒にその最初にこの歌の説明書きがあります。賛歌というところの一行、ご一緒に読みましょう。はい、賛歌、安息日のための歌。皆さん、これは紅白の歌ではなくて、まあ、天皇陛下に献上する桃が特別であるならば、神様に捧げる慈しみ深きじゃないけど、自分のような極悪人が救われるとは驚くばかりの恵みだという、アメージンググレースじゃないけれども、そのような歌です。そして安息日に歌うために作られたか、当時の祭司たちやレビ人たちが歌ったか、私たちは今日お正月に神様に歌を捧げております。さあ、一節をご一緒に読みましょうか。はい、主に感謝するのは良いことです。意図高き方よ、あなたの皆に褒め歌を歌うことは。皆さん、賛美は年の初めの安息日の特別な日の神様に捧げる歌はどこからスタートしますか？感謝からスタートします。皆さん、間違っても不平不満やつぶやきや人への非難とか、そういうことで年を始めたら本当にもったいない。安息日は神様の日だから、仕事をしないということに意味があるんじゃなくて、神様に感謝をする日なんです。いや、感謝を数えたらキリはないです。私は震災で勉強したことの大きなことの一つは、なくしたものは数えないことだと以前言いました。本当です。なくしたものを数え始めると本当にズブズブと沈んでいきますよ。以前はあの人がいた、あれがあったって、もうやめたんです、そういうことは。卒業したんです。同じことはしないんです。震災をくぐった限りは、あるものしか数えない。神様がくださったものを見つめたら、それは感謝が生まれますよ。ないものを数えたら、私は恵まれていないって、以前は良かったって、誰のせいでこうなったって、もうしないんです、そういうことは。与えられた足し算方式で、与えられた、あ、これも与えられた。あれも与えられた。皆さんはどんなに恵まれないって言ったとしても、与えられているものはたくさんあると思います。この日本は素晴らしい四季折々です。なんといったって恵まれている国です。そして私たちは今日呼吸して2015年を迎えました。この教会の扉は自動ドアですが、猫が通っても開くと困るから、ちょっと押さないと開かない扉にわざわざしたんです。皆さん、新年のスタートの歌は感謝のボタンから、スイッチからスタートする。これしか入り口はないんです。他、不平不満、なくなったものから始めたら、どんどんそういう世界に広がっていきます。そういえば2年前あの人のせいでこうなった。3年前あれを失ったって。もうどんどんそういう世界で一色になっていきます。しないんです、私はそういうこと。教会に来て、感謝から1年をスタートしましょうって。さあ、ワーシップ、リラックスワーシップというのが水曜日あって、今日初めて日曜日にもおいでくださった方もおられるようですが、リラックスワーシップはちょっとお菓子を出してお茶飲みながらの礼拝だから、ちょっと不謹慎かなと最初思ったんですが、まあそれはそれで、お茶を飲みながら1週間の感謝の分かち合いから必ず始めてるんです。ある牧師さんに会った時に、先生、どんな集会でも感謝から始めるもんですねって私に唐突に言われた先生がおられました。教会もいつも足りないものから数えない、何が感謝でしたから数えないと、全部路線を間違うって、ボタンの掛け違いで最後までずれていくって。その先生は教会だけじゃなく人生もそうだと私に言いました。個人的にも、まず感謝がないんですかって、何と感謝から始めるんですかって、そのスイッチ一つでその後が全然違いますよねって。皆さん、今日の引用箇所の一番目は感謝の言葉ですが、今日は新年なので少し長くお読みします。じゃあ感謝のところに行く前の箇所から読みますと、5章を12節のテサロニケの手紙なんです。ご一緒に読みましょう。はい、兄弟たちよ、あなた方にお願いします。あなた方の間で労苦し、主にあって 分解している人々を認めなさい。これ私や正先生は自分からは言いにくいんですが、皆さんが私たちを認めてくださっているので伝道師も入れて、だから働けるんです。そうでなかったら働けないです。聖書はお互いに平和であるように、立てられた人と人生を捧げた人と、そこに集って神様の前で信仰を表す人は良い関係であるように、13節もご一緒に読みましょう。はい、その務めのゆえに愛を持って深い尊敬を払いなさい。お互いの間に平和を保ちなさい。保つのがいいとか悪いとかそういう問題じゃない、保ちなさいと聖書は言うんですけど、これは当たり前のことが難しい。多くの教会ではなかなかこじれにこじれて、いや本当に大変だなって。大人だからできるんです。皆さんが大人だから、この教会は長い間お互いに許し合って認め合って、そのてっぺんに神様がおられるからです。副牧師も私を認め、私も副牧師を認め、互いに尊敬を払って、その一線を越えることは断じてしないんです。そうでなければ教会は揺るぎます。根幹です。じゃあ14節を読みましょう。それはお互いにもそうです。何も牧師と信徒だけではありません。はい、兄弟たち、あなた方に勧告します。気ままなものを戒め、小心なものを励まし、弱いものを助け、すべての人に対して寛容でありなさい。これは適用できます。一年の初めに、ただいまって家に帰って親戚と会ったら、寛容っていうのは広い心です。大きな心という意味です。クリスチャンになったら心が広くなるんです。以前は狭かった。自分のプライド、自分のやりがい、とにかく自分中心でした。軸が変わりました。地軸が変わるように、神様中心になったら神様の広い心が少しずつ加わってきました。あ、以前はここで切れた、以前はここでブチ切れた、以前はここで拒絶した、だけど今は親戚同士なんだか和やかだねって、あの人が変わったせいじゃない、自分の心が変わったかなとなれば、素晴らしいメッセージです。皆さん教会に来てただいまって帰ったら、広い心、寛容な心で、私たちは全ての人との平和を求めるべきです。神との関係、そして人との関係です。15節読みましょう。はい、誰も悪をもって悪に報いないように気をつけ、お互いの間で、また全ての人に対していつも善を行うように努めなさい。誰かが自分に嫌なこと、悪いことをしても、同じことをしたら子供の喧嘩と一緒です。元の黙阿弥です。私たちは広い心で、かえって善を持って悪に打ち勝ったら、そしたら理想ですが、理想に近づく素晴らしい一歩だと思います。16節も読みましょう。はい、いつも喜んでいなさい。さあ次です。17節、はい、絶えず祈りなさい。18節、はい、全てのことについて感謝しなさい。これがキリストイエスにあって、神があなた方に望んでおられることです。毎月第一日曜日には読んでいますが、いつも喜び、絶えず祈り、そして全てのことについて感謝する。あのことは感謝だけど、このことは感謝しないって、これは聖書に従っていないことですから。聖書は全てのことについて感謝しなさい。だから家庭のことでも、自分の仕事のことでも、人とのお付き合いでも、何でもかんでも、全てのことについて感謝しなさい。皆さん、賛美は感謝のスイッチから始めるべきで、他の入り口はないんです。不平不満やつぶやきの心で賛美はありえないんです。そうではなくて、私たちは感謝の入り口から一年の賛美スタートを切るのです。じゃあ今日の聖書の箇所、詩編92編に戻りまして、もう一度一節をお読みいたしましょう。はい、主に感謝するのは良いことです。意図高き方よ、あなたの皆に褒め歌を歌うことは。皆さん、感謝は誰に捧げるんですか。いや、私よく頑張って努力したな、私もなかなか大したものになったなって、これは賛美じゃない、自分を褒めたたいているんです。賛美は意図高き方です。私はアメリカに行った時、よくアメリカのプロ野球選手がホームラン打った時、自分を指させないで天を指さすの、あれはクリスチャンだね、これは神様によってホームランを打たせていただきましたって、サッカー選手もそうですよって。南米のブラジルの選手とかがゴールを決めた時、まあひざまずいてお祈りする人もいますが、天を指さすのは 神様の恵みによって私は今ゴールを決めることができましたって。皆さん、私たちはいつも天を見るんです。意図高き方に、だから参加なんです。人生、自分は辛い、自分は恵まれていない、本当に自分は、自己憐憫の歌は、これは天に通じる歌ではないんです。私たちは参加は意図高き方に捧げるんです。小さな子供も同じです。今朝帰った孫たちの一番小さい孫のお祈りはこういうお祈りだったそうです。明日の朝こそは自分が目を覚ましたら自分よりも早くママが目を覚ましているようにってそう祈られると胸がチクチク痛みと言いました。ところがうちに帰ってたらこう祈ったそうです。おばあちゃんが自分が目を覚めたら自分より早く起きてるようにってですね、人を責める祈りではないんですが、まあ短い滞在時間でなるべく長く遊ぶには早く起きてもらわなきゃ困るので、これは起きてってまあおねだりするのもなんだから一つ神様にお祈りしようということで、まあ聞こえるところで祈られると早起きしないわけにはいかないのか、まあいろんな祈りがあるものだなと思いますが、とにかく天の神様に祈りを捧げ、私たちは歌を、褒め歌を捧げるんです。じゃあ2節ご一緒にお読みしましょう。はい。朝にあなたの恵みを、真実を表すことは、皆さん始まりと終わりに、ね、神様のご真実に目を留めると歌が生まれるんです。安息日に、礼拝の日に捧げる、献上する歌は生まれるんです。皆さんは今朝目を覚まして何がさパッと心に浮かんだでしょうか。私はやっぱり去年の暮れ、私の家族も一人亡くなりましたし、教会で避難生活をしていた方も一人亡くなりましたから、砂時計みたいだと去年お話しましたが、人生は砂時計は孫が一回ひっくり返したら最後は終わるんです。終わりに向かって残りを今下に砂を落としているわけです。ああ、うちの父も本当はもう少し生きたかったんじゃないかなって。父の形見の時計など、今日帰ったお婿さんとかいるものあったら何かいるとかって話したんですけれども、私も父の形見のものをつけると、ああ父の分まで生きようかなというか、父の分まで生きなきゃなという思いに自然になります。絵本でも書きました。亡くなった犬たちが地上で生き残っている飼い主さんに幸せになってほしいと思っていた、地上で生き残った津波を生き延びた犬たちに幸せになってほしいと願っていた、自分がこんなに苦しいんだからお前も苦しめなんて誰も思っていない、みんな自分にブレーキをかけなくていい、この地上で恵みをたくさん受けて、そして地上の障害を悔いなく自分の分まで全うしてねって。私は朝起きた時に、あ、2015年は自分で生きたんじゃなく許されたんだ、父は2014年で終わりました、また何人かの方は2014年までの人生だったかも分かりません。私たちはあと何回正月を送れるのかなって、逆算して今年を生きるのも悪くない発想だと思います。永遠に続くのではない、砂時計じゃないけど、あと終わりはどれくらい自分に残っているのかな、ああ今日生かされたということは当たり前でなく昨日の続きの今日、去年の続きの再来年じゃなくて本当にありがたいなって、朝ごとに、また夜ごとに神の真実はありますか。皆さん、去年の暮れ、いよいよ今年の春出版されることになりましたから最後に確かめに来ますということで2泊して、この教会のルポルタージュの本を出したいって、何もこっちはお願いしてないんです。でキリスト教を全然知らない人が読むと励まされるような本を出したいということで2泊で最後にインタビューか確かめに来られました。で私は作業の途中の文章を読んで、あ、よかったなと思ったんです。あんなふうにして私が話さない人をルポしてもらわなかったら気づかない神の真実は多々ありました。一番大きいのは、私たちのうち何人かは奥多摩に故郷をなくして1年間居候したわけなんです。居候した時にテレビの映像を見ると、本当にあの時警察が出てたよなって私思い出すんですけど、なんで警察出たのって、何かのパレードじゃあるまいしって、別に警察がクリスチャンじゃなかったんです。それはとにかく奥多摩のキャンプ場の地主さんのうちの一人が、私たちが福島県で経験したことを聞いて八百立ち上がり、町長さんからお医者さんから教育長さんから全部町に掛け合って、 奥多摩町全体で、別にキリスト教じゃないです、本当にクリスチャンじゃない人にこんなに良くしていただいたんだって、知らないで息してたんです、知らないで呼吸してたんです。だけど真実は私の知らないところにありました。そこまでして境目なく、境界線なく、私たちはそれで神様の慈しみを受けていたんだなって、あれルポしてもらわなければわからない。神様のご真実は私たちの感覚五感、自分の人生観をはるかに超えている大きな世界でした。去年の暮れ大分でお話をしたら、あのテレビ局のニュースキャスターだった方も来られて涙しながらお話を聞いてくださいました。あのカメラマンの人たちは全然キリスト教関係ないですけれど、私たちの旅路を泣きながらカメラで撮っていてくださって、あ本当に心あるいい番組作ってくださって、いやあれ仕事だからって言わないで、なんで私がそれから4年近く経って講演するの、わざわざお忙しいのに聞きに来て心寄せて、いつまでも心寄せて涙してくださるんですかって。もう信仰を持ってるから持ってないとか関係ないです。皆さん、神様はそのような多くの人たちを通し、私たちを神様のカメラワークのように、神様の眼差し視点のように私たちを映し出してくださいました。実は今年の4月フランスから連絡があって、10日間の予定で、フランスの民放のテレビ局が何人かできて、まあ、私はどうも奥多摩から米沢から全部付き合わないといけないんじゃないかなと思ってるんですが、通訳付きで30分番組をフランスで流したいということで取材に来るということでした。もう以前ならばキリスト教関係の雑誌しか新聞しか取材を受けませんって最初の頃私思ってたんですが、途中から垣根が壊れました。だってそれだけしていただいたからで、きっと今回も、まあ、忙しくないといえばいや忙しいんですけれども、けれどきっとフランス人の視点から新たな神様のご真実の発見があるかもしれないと思っています。というのはこの間クリスマス祝会で福島の歌手の方が、別にキリスト教は関係ないですが、あの絵本の歌を作ってくれました。九州に行くので一等最初にメールで流したんです。それで向こうの牧師さんが泣きましたって、その歌聞いてゴスペルみたい聞こえましたって。別に神様って出てこないんです、まあ、感謝とかいろいろ出てきますけど、あれゴスペルだと思いましたって牧師さんがおっしゃいました。本当に不思議です。皆さん、神様のご真実は私たちの感覚をはるかに超えると思いますので、引用箇所の20、ご一緒に手モテの手紙をお読みしたいと思います。手モテ第2章を13節噛み締めながらお読みしましょう、はい、私たちは真実でなくても、彼にはご自身を否むことができないからである。私たちの誰も自分は真実だとは言えません。自分は本当に不真実で、気持ちも変わるしコロコロ変わるし、しかし神様はご自分が言ったことを翻さないです。神様の真実に出会って歌が生まれるんです。その歌はどのような楽器で奏でるんですか。詩編の92編ではいろいろだったようです。さあ、じゃあご一緒に92編の3節を戻りましてお読みしましょう。いろんな盾事があったようですが、3節読みましょう、はい、10弦のことや6弦のこと、それに盾事による絶えなる調べに合わせて、それだけの価値があるんです。本当に神様真実だった。朝ごとに、また終わってから夜ごとに、なんて神様は素晴らしいお方なんだろうって、10弦のことじゃ足りないって、6弦のことも持ってこいって、これを礼拝の日に、安息日の日に、特別の日に、私たちの悲しみの歌じゃなくて神様に献上する歌を、意図高き方に感謝の心を持って捧げる価値があるって。この教会1年目は15回のコンサートがありました。15回って多分日本中の全ての教会で一番多かったんじゃないかって私思ったりします。オルガンコンサートもあったし、ピアノコンサートもあったし、オーボエのコンサートもあったし、合唱団のコンサートもあったし、またハープも後には来て、まあ、いろんな楽器が奏でられました。いいと思います。ふさわしいと思います。神様は褒めたたえられるべきお方であります。
なんでそのような楽器で称えるほどですかというと、4節、皆さん、神様は今年も私たちに5月は5月、夏は夏、新しい賛美をくださると思います。なんでって、だって神様はこのようなお方だから。どのようなお方ですか。4節をご一緒に読みましょう、はい、主よ、あなたはあなたのなさったことで私はあなたの御手の技を。神様は私たちを喜ばせてくださるお方なんです。だから神様が私たちに笑いを喜びをくださるので歌うんです。お葬式のような感情で歌うんじゃなく、喜び歌うんです。私の知り合いの牧師さんは突然がんが発覚して、葬式はやらないでくれって、そして神器臭い歌歌えないでくれって、賛美歌も明るい歌だけ歌ってくれと遺言を残して亡くなられた牧師さんがおられます。まあそれは特別の場合だったかもしれませんけれども、喜び歌うんです。なんでって、なんでって、自分が頑張ったからじゃなく、宝くじが当たったからじゃなく、そういうんじゃなくて、神様がこの私を慈しみ愛し、喜ばせよう喜ばせようとして、あんなこともこんなこともしてくださった。きっと今年の夏も今年の秋も去年がそうであったように、だから秋の歌が生まれるんです。冬の歌も生まれるんです。トンネルの中でも歌が生まれるんです。私の家は高齢で、まあ一応正月に合わせたようにじゃないけど来るものですから、今朝はちょっと早く帰っちゃったので、昨日一日早く、まあ、あるお金をお孫たちにお渡しする儀式をやったのでありました。ところがあんまり数字ってまだ分かんないから、何枚もらったって数えてるんですね。だったら一番安いやつたくさんあげればよかったと思ったりしてですね、何枚もらった方が得だと思ったか分かりません。だけどお金の価値があんまり分かんなくても、まあ、親が取り上げちゃったか分からないけど、あんまり喜んでいました。去年亡くなられた兄弟は、うちの子供たちに小さい時、竹とんぼ本当に器用で、こんなすごい竹とんぼ作ってって、やっぱり子供たち喜んでいました。あるいは竹馬も作ってくれたかなと思い起こしたりしています。もう喜ばせよう喜ばせようとして、あるいは孫を喜ばせようとして、親ならば公園に行ってサッカーやろうか、あるいはバレーボールやろうかって、子供を喜ばせようとして、で集合写真撮りました。なかなか笑わなかったんです。それで次はもう少し笑って撮ろうかって、無理やり笑って、笑い疲れたところでカシャッとなったりしてですね。しかし私たちは神様の前では、神様は私を喜ばせようとしているって、神様こんな恵みをくださったって、もっと笑えって神様は言うわけじゃないけど、もっと歌ったらって、もっと喜んだらって、なんだか苦虫潰したような顔をして生きるのは、神様に恵まれている人の歌にはふさわしくないよって、喜んで、だって神様あなたを喜ばせようとして、あんなこともこんなこともしてくださったし、2015年もいっぱい用意してるよって。親だって子供を喜ばせようとして、おじいちゃんだって孫を喜ばせようとして、あるいは教会員でも小さな子供を喜ばせようとして、ね、なのに天の父なる神様ははるかに多くの恵みを私たちにくださっているのだから、何倍も喜んで歌を作って、歌ったらって。さあ今日の引用箇所の三丸を出していただきますと、聖書の神様は本当に偉大な方です。全てを益にしてくださるお方です。何回も読んでいますが、今年もそうですから、信仰の告白の気持ちでご一緒にお読みしましょう、はい、神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神が全てのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。いいことも悪いと感じることも感じているのであって、神様の目から見たら何一つ悪いことはないんです。何一つ失敗はないんです。全部神様が益に変えてくださる、それは大きくて高くて深くて長くて広い神様のお心に、御業に出会った時に触れるんです。心が震えるんです。そうすると金銭に触れて立て事が鳴り出すように、自動的に鳴り出すように歌が生まれるんです。たくさんの詩編がそうして生まれました。さあ、いや今日の最後の五節を、詩編92編の五節をお読みしますと、神様は本当に大きくて 深いお方です。ご一緒にお読みしましょう、はい、主よ、あなたの御業はなんと大きいことでしょう。あなたの御計らいはいとも深いのです。神様の御業は大きいんです。さっき去年1年間の恵みを写真で正志先生が解説してくださいました。私はイブ礼拝の時、私の頭の上の十字架の上に大きな光のページェントっていうかなんか分からないけど出て、わあすごいなと思って最初に見上げたのでした。ある人はこの教会に来てどっちから入るかによるんです。こっちの駅の方からずっと歩いてくるか車で来ると大きい教会だなって思うようです。私は裏から入るとハリボテじゃないかなって思ってるんですが、このまま全部正方形か長方形のようにやれば相当巨大なんでしょうが、まあ、案外薄っぺらく羽広げて正面だけ大きく見えてるかなと思ったりもするんですが、まあ、小さくはないとは思いますが、ある人は本当に大きい教会ですねって。いいです、皆さん、神様は大きいお方です。神様は偉大なお方です。私たちは小さいものです。小さい視点です。小さい感覚です。ここにギャップがあります。これが一皮むけて目から鱗で、だから新しい賛美が生まれるんです。私の思い込んでいた神は小さすぎたって、私が考えていた神は私が納得する神だったって、私の納得するしないも関係ないって、神様ははるかに突き抜けて大きくて深いお方でありましたって、私はこの間沖縄に行きまして、初めて行った教会、2回目行った教会行くなり、ね、そういうことが何度かあるんです。風雲急を告げておりまして、それはいいことだと思います。この町の方から役場の方から教会さん新しく移転して大きいものを補助金付きで建てませんかという、私が聞いたら信じられないようなお話がちょうど転がり込んだ始まりの時に私が行って、そして街道建設 何回かしたこともあって相談を受けて、昨日もその後どうなりましたかって沖縄にお電話したんですが、ちょっと信じられない話です。よくよく聞いてみたらもっと信じられないですよ。そこは沖縄でも那覇じゃないんです。まあちょっとっていうか田舎の方だと思います。まあ、人口は3万人ぐらいだったかちょっと忘れましたけれども、そんなに大きいところじゃないです。以前はキリスト教に非常に冷たかったそうです。例えばキリスト教で葬式やるったら本当にまあ悶着があるというかイチャモンつける人が出るというか、私が牧師になった頃も必ず毎回そのような感じはしてたんですが、そういう地域だったそうです、皆さん。ところが途中から急に変わり始めたというんです。まあ実はよく聞いてみると、アメリカの牧師さんが、有名な牧師さんが来られてこんな祈りをしたんだそうです。この町が変わるようにって、教会が発展するようにとかそういう祈りじゃないです。この町全体が教会を中心として変わるようにって。沖縄っていうのはいろんな飲酒というか、なんか呪術が豊かだけじゃなく、いろんな何かあると拝み屋さんがいて、なんかそういう呪術が盛んなんだそう。そこはすごく盛んだったんだそうです。まあ、偶像っていっぱいあったんだそうです。そこで海外から来た牧師さん、この街がひっくり返るようにって、全く新しくなるようにって。その時牧師さん方はちょっと狐につままれたように、なんでこんなちんぷんかんぷんなことを祈りしてんだろうってその時は思ったんだそうです。あまりにギャップがありすぎるって。ところが数年後に町の開発計画が出てきて、もう今は地方の町も大変ですから、活気が出ないと存亡の危機なので、新しい町づくりをしましょうって、教会関係ないですよ。でそこに幼稚園が必要で、幼稚園がいなければ小さい子供と若い人が来ませんから、その幼稚園、教会の幼稚園を移転してくれませんかと。移転するってお金がないし、だから役場が探しましょうって。本当役場はこういうことをするもんじゃないけれども、町の中心に幼稚園や教会があって、新しい町づくりを未来に向かって今計画中なんだって。私ちょっと聞いたことない、そういう話って。恵まれてますね、そのための国の補助金が来年動くならばこれぐらいおりますよって役場の方から持ってきてくれて、土地まで探してくれているって。だから全然教会員じゃない人が、クリスチャンじゃない人が、その教会の未来のために神様によって動かされているのかなって私は、いや本当に不思議な話だなって。皆さん、聖一節って、去年こうだから今年もこうで来年こうだって、これ私たちの感覚で、過去から現在まででずっと同じ未来だって、夢も希望もないです。しかし神様は同じ、ずっとその棒グラフのように、線グラフのように、聖一節の神様じゃないです。 神様は突然オセロゲームのように全部根底からひっくり返して、こんなことは考えたことも浮かんだこともないって、全く新しいことをされる偉大な全知全能の大きな神様だって、そうして神様のおもんぱかっておられることが本当に深みが違うって、全然違うって、私の浅はかな地上で経験した経験則とか地上で得た情報の全部それで計算式では追いつかないほど深くて大きなお方だったって。さあ今日の最後の引用箇所はロマ書です。この間亡くなられた兄弟の遺言書に一番最後があった箇所です。ちょっと長くパウロ先生が書いたローマ、次の40の11章の33節から、本当に偉大な神様です。旧約でも新約でも偉大な神様です。ご一緒に読みましょう、はい、ああ神の知恵と知識との富はなんと底知れず深いことでしょう。その裁きはなんと知り尽くし難く、その道は計りがことでしょう。大海のようだと書いていますが、計り知れず底知れず深く、神の知恵と知識の富は本当に深いんです。そして神様は大きなお方です。出会う都度に賛美が生まれます。34節読みましょう、はい、なぜなら誰が主の御心を知ったのですか、また誰が主のご計画に預かったのですか。私たちは今年自分の計画に出会うのではないんです。神様の計画に出会って胸震えるんです。感動するんです。思った通りに行ったからいいのではないんです。神様のご計画に出会ってこそ賛美が生まれ、新たな信仰になります。35節読みましょう、はい、また誰がまず主に与えて報いを受けるのですか。じゃあ亡くなられた兄弟の17年前の遺言書の冒頭にあった聖書のお言葉36節読みましょう、はい、というのは全てのことが神から発し、神によってなり、神に至るからです。どうかこの神に栄光がとこしえにありますように。アーメン。決定的は主語です、皆さん。すべてこんがらがったとき、主語は誰ですか？主語を自分にすると、もう訳がわからないです。しかし、主語を神にします。すべてのことは神のおもしめしです。神が何を願っているかです。神様の人生です。神様の物語です。自分の物語なら悔しいんです。自分の人生ならばなんだか納得いかなくて、自分はあまり報われていないんです。しかし神様が主であれば、神様の物語、神様の人生、神様の教会堂、神様のプログラム、神様の良いようにしてください。私はしもべです。全てのことは神から発し、神によってなり、神に至る。ここに歌が生まれます。糸高き方に捧げる神に栄光あれって、17年前の兄弟の遺言書ではないですが、私たちの人生の終わりに、あの人は素晴らしかったと自分が称えられるのではなく、全ては神様でした、この神に栄光あれと、これだけが残りますように。さあお祈りをしたいと思います。詩編92編の4節と5節を読んで黙祷してお祈りをお捧げしましょう。92編の4節5節、はい、主よ、あなたはあなたのなさったことで私を喜ばせてくださいましたから、私はあなたの御手の技を喜び歌います。主よ、あなたの御技はなんと大きいことでしょう。あなたの御計らいは意図も深いのです。ピアノを弾いていただいて、しばらく新年の黙祷、心を静めて神様のお心に思いを向けましょう。皆さんは
元日の朝、何を思い、何を神様にお願いしたでしょうか。神様は最善をしてくださいます。私たちの願いが叶うことも喜びですが、私たちの願いをはるかに超えた神様の物語に出会うことは、新しい新年の歌の始まりです。そこに至るまで途中で悶々としたり、途上がわからないこと、神様のお心が見えないこともあるかもしれませんが、神様はいつも素晴らしいご計画をお持ちで、一人一人に大いなる神様をお示しくださいます。こんな私を喜ばせるために、神様があんなこともこんなこともしてくださる、だったら私はこの神様を指さして天を仰いで歌を捧げますと、そんなお一人一人の一年間となりますように。そのために今日、感謝の心を持ってスタートしたいと思います。ないことを数えるのはやめて、与えられた一つ一つを見つめて、心温かく神様に賛美を捧げたいと思います。それでは少し大きめにピアノを弾いていただきます。どんな願いでも、また感謝も、このチャペルで心合わせご一緒に祈りたいと思います。声に出せる方は声に出して、黙祷の方は黙祷で、どちらでも結構ですが、特に今日手術を終えた下田兄弟、そのまま回復しますようにもお祈りいたしましょう。年の瀬に地上の障害を終えられた坂本兄弟の奥様ご家族に慰めがあるようにお祈りしましょう。また自分自身が神様のお心にかなった一年間を送れるようにぜひ祈りましょう。私たちの家族が祝福されるようにお祈りしましょう。ここに教会ができたから、この町が変わった、この地域が祝福された、そのような一年になるように、この教会が用いられるようにお祈りいたしましょう。それではどんな言葉でも結構です。しばらくご一緒にお祈りを捧げましょう。恵み深い天のお父様、ありがとうございます。今日祈ります。神様に祈ります。天高き方よ、あなたは大いなる方です。あなたは本当に深いお考えのお方です。そんなお方が私たちに良いことをしてくださいます。私たちは喜んであなたに栄光を期し、あなたを歌います。今日私たちの家族を祝福してください。私たちの健康を祝福してください。この地域を祝福してください。教会の活動を祝福してください。働き人を祝福してください。天のお父様、どうかまた体調の悪い方、全国に散って伏している方々にも神様の豊かな癒しがあるようにお願いいたします。天のお父様、また今日来ることのできないインフルエンザなどで寝込んでいる方々にも等しく恵みをお与えください。インターネットで礼拝している方々にも同じ祝福が届くようによろしくお願いいたします。感謝します。アーメン。お祈りします。ハレルヤ。恵み深い天のお父様、私たちの計画ではありませんでした。あなたはこの土地を選び、このような形の教会堂をお与えくださいました。今から5年前、誰がこのような今を想像したでしょうか。今日ここに来られた全ての方々に同じように良くしてくださるあなた様を私たちが見つめ、神様の偉大さに感動し、神様の深い考えに出会って、自ら悔い改め、そして成長する一年としてください。そのために私たちはないものを数えることをせず、不平
不満、つぶやきを完全に消し去って、与えられた恵みを数えながら、感謝の歌を歌いながら一年のスタートを切ります。どうかここに来られた全ての方の心と体を、手の技を、家族を豊かに祝福してください。あらゆる自己災い、病からお守りください。全国に散っている方々、今日床に伏している方々に等しく恵みをお与えください。人知を超え、時空を超えて働かれるあなた様が、あなたこそ神であり、あなたが生きて働いておられることをはっきりとお一人一人に、全国におられる方々にお示しください。私たちはあなたを歌い、あなたを見上げ、そして与えられた一年間を喜んで、お互いに尊敬し合いながら、お互いに許し合いながら、互いの平和を最も大切にし合いながら前進しますので、あなたとの絆、家族の絆、兄弟姉妹の絆、また地域との絆を祝福してください。このいわきを祝福し、福島県を祝福し、この国を祝福し、またこの世界を祝福してください。このお祈りをイエス様のお名前でお捧げします。アーメン。ご一緒に私と同じ言葉でお祈りしましょう。恵み深い天のお父様、新しい年を感謝を持って受け取ります。天を見上げ、あなたを拝し、人々と良い関係を築きながら一年間を全うできるように導いてください。あなたは私たちに良いことをして賛美するように導いてくださいます。最後まであなたから離れずに歩めるようにお助けください。心の扉を開き、イエス・キリストを私の救い主として真ん中にお迎えします。導いてください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。